その後にですね、まあ、ご存知の通り、ジミー・ヘンドリックスとかですね、あとビートルズとかですね、まあ、そういったロックですね、ジャズに変わるロックっていう音楽が登場したことによってですね、どんどんその音楽シーンにおいて、そのマイルスの存在感っていうのは徐々に薄れていったんですよね。はい。まあ、そんな中でもやっぱりそのマイルスの中では、この人はほんま歩みを止めなかった人なんで、まあ、時代に沿いつつアバンギャルドな作品を残していったんですね。はい。で、そんなマイルスをですね、わけわからん経歴のマイルスを描いた作品ってどんなになったかっていうことなんですけど、はい。一言で言うとですね、まあ、変な映画です。はっきり言って。はい。で、マイルスの実人生に迫ったりですね、まあ、そういったいわゆる普通の自伝的作品とは全然違うと思いますね。はい。じゃあ、完全なフィクションでエンターテインメントを追求しているかっていうと、まあそんなこともないんですよ。はい。これご覧になった方ならわかると思うんですけど、まあ、この映画コメディかと思ったら、いきなりアクションになったりとか、ね。あと、ちょっとしたギャングものの雰囲気を出したりとか、あと恋愛ものになったりとかね。あと、最軽調だったりですね。まあ、いわゆる全体をですね、貫く芯のようなものがいまいち見えにくいような作品なんですよね。はい。で、個々にですね、話してみようと思うんですけど、例えばコメディですね、コメディの部分やと、ね、そのマイルスをですね、隠遁生活をしてたマイルスをですね、そのローリングストーン誌のですね、記者デイブが訪ねてくるんですけど、ね、逆にマイルスを彼が締め出しちゃうんですよね。はい。あと、そのマイルス関連のギャグですね。この映画ね、登場人物がやたらとソーファットって言うんですよ。はい、ソーファットって言うんですけど、で、これソーファットってマイルスの口癖なんですよね。で、先ほど言いました通り、マイルスの口癖がそのまま曲の名前になってたりするんですよね。先ほどの、モードジャズのですね、代表的な曲、Dm7th のですね、D トリアンスケールだけで演奏されるマイルスの曲があるんですけど、それの題名がソーファットって言うんですけど、はい。だから、ソーファットって、マイルスの代表する名盤、カインドオブブルーのですね、ファーストトラックに入ってるんですけど、で、これ劇中ではね、マイルスがあれは失敗作なんだって怒ってましたけど、はい。まあ、モードジャズのね、黎明期の傑作であることは、個人的には疑いようにもないというか、誰も否定できないなと思うんですけど、だからここら辺はですね、マイルスのそのソーファットっていう有名な曲、まあ、はっきり言ってジャズ知ってる人なら絶対知ってるような曲なんですけど、それを知らないと登場人物がやたらとソーファって言ってる、その面白さがわからないんですよね。はい。あとですね、そのイワン・マクレーガー演じるですね、そのデイブが、の昔がちょっと描かれるんですけど、元奥さんですね、がその逃げた先にですね、その男がいて、で、その男にですね、そのデイブが殴られかけてですね、殴られてですね、で、方法の手でそこから逃げ出すっていうシーンがあるんですけど、で、そこでですね、シーンでかかってる音楽っていうのが、これはマイルスの曲なんですけど、マイルスが演奏してる曲なんですけど、セブンステップストゥヘブンっていう曲なんですね。はい。で、これ今ではその、ま、あの、ジャズのスタンダードになってて、まあ、これもね、はっきり言ってジャズ好きならみんな知ってる曲なんですけど、まあ、天国への7歩っていう曲なんですね。はい。で、これもね、デイブが死にそうになりながら逃げてると。まあ、そういったシーンで流れるから、それ自体がギャグなんですよ。ただ、そんなんですね、スタンダードのジャズね、してたりですね、演奏してる人には常識なんですけど、そうじゃない人はもちろん知らないんで、で、その曲の名前もね、紹介もちろんされませんから、だからそれ、逆っていうことに気づけないんですよ、普通の人は多分この映画見てて。そういうシーンがこの映画多いんですよね。こういうですね、音から始まる曲があるんですね。名前の通りですね、7歩、7つのステップが音になっている曲なんですけど、はい。まあ、これを知らないとどうしようもないと。はい。あと、登場人物がやたらとクールっていうんですね。はい。で、これもですね、先ほど言いました通り、マイルスが作ったクールの誕生、バース・オブ・クールっていうですね、マイルス初期の傑作がありまして、はい。で、これクールっていうですね、単語自体は、そもそもが、ここから始まりなんですよ。マイルスが作ったクールの誕生、バース・オブ・クール、いわゆるクールジャズですね。洗練されたジャズですね。冷えたジャズ。で、これが、かっこいいジャズっていうことの意味になりまして、で、クールが現在、かっこいいっていう意味で使われてるんですね。はい。ですから、クールっていう、ね、今はクールって言うとかっこいいっていう意味ですけど、それまでは別にそのクールっていう意味がですね、かっこいいっていう意味はなかったんですよね。はい。冷たいとか、冷静になるとか、そういった意味しかなかったんで。だから、ね、登場人物がやたらとかっこいいっていう時に使うですね、クールって言うんですけど、 これはだからマイルスが、まあ、正直作ったような単語なんで、それがギャグになってるんですよ。これもだからマイルスのクールの誕生秘話を知らないとわからない。それがギャグになってることがわからないんですよね。はい、そこら辺がわからない、わかりにくいコメディのシーンですね。はい。あとはカーアクションとかですね。アクションのシーンはいきなりカーチェイスが始まったりするんですよね。あと銃撃戦が始まったり。ここら辺も唐突なんですよね。映画のテンションに関わらずいきなり進むんで、すごく不思議な雰囲気を醸し出してますね。はい。あとその恋愛ものですね。はい。これ恋愛になるのはその愛妻ですね。フランシスの部分が主なんですけど、で、これマイルスって3回結婚してるんですよ、人生の中でですね。はい。で、その初めての結婚相手ですかね。はい。フランシス・テイラーという女性なんですけど、はい。この人はね、非常に、有名というかですね、マイルズ・デイビスの先ほど言いましたですね、コロンビアっていうですね、レコード会社の時に残した、サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム、いつか王子様がっていうアルバムがあるんですけど、そのジャケットにですね、載ってるすごく美人なですね、黒人女性がいるんですけど、で、彼女がフランシス・テイラーご本人ですね。マイルスはなんか困った人で、自分の奥さんとかですね、恋人をすぐ自分のアルバムのジャケットに載せる人だったんですよね。はい、キリマンジャロの娘っていうのもそうやったりですね、ソーサーっていうアルバムもそうやったりしたんですけど、まあとにかくそういう癖がある人だったんですけど、はい。まあとにかく、フランシス・テイラーっていう女性がこの映画の中ではたくさん出てくると。はい。まあこれマイルスが彼女に出会った日からですね、結婚生活でどんどんすれ違っていったりとか、あと別れまでを結構リアルに痛みを描いて恋愛ものとして描いてるんですね。で、これもね、マイルスの私生活をしてたら面白い部分ですけど、マイルスってはっきり言って女性関係は結構だらしなかった人なんですよね。はい。まあジャズミュージシャンに多いですけど、はい。で、これネフェルティティというですね、先ほど言いました黄金クインテット時代、第2期黄金クインテット時代に、演奏されたですね、曲があるんですけど、まあ、アルバム名にもなってますけどね、ネフェルティティという、曲を収録している場面がで、この映画の中で出てきて、その途中でですね、フランシスとですね、そのマイルスがものすごい大喧嘩するんですよね。はい。で、それをですね、そのバンドメンバーが恐る恐るですね、聞いてるってシーンが、まあ正直、音楽、当時のね、マイルスの状況を知ってたらちょっと笑えるシーンですね。ハービー・ハンコックとかですね、ウェイン・ショーターとか、いたたまれない感じの表情でいるんですけど、まあこれもちょっと変にコメディチックだったりするんですけど、まあ今現代ではね、もう大御所中の大御所になってる人たちが、当時マイルスのね、奥さんとの喧嘩を聞いて、困った感じになってるってところがちょっとギャグシーンになってるんですね。あと、ハービー・ハンコックのですね、その劇中で出てくる若い人の顔が結構ハービーに似てるってところがちょっと面白かったですね。はい。あと、ギル・エヴァンスね、マイルスと組んだ名アレンジャーですけど、彼も非常に顔似てましたね。すごく似てました。はい。ここら辺もちょっと面白かったです。はい。ただ、マイルスは全然似てないですね、この映画の中でね。まあ、ドン・チードルが演じてるんですけど、ドン・チードルって骨格から何から何までマイルスの顔と全然違うんですよね。はい。ですから、全く似てないんですけど、ただですね、これは、強く言っときたいんですけど、ドン・チードルのですね、なりきり演技がとにかくすごいと思いますね。はい。マイルスって結構しゃがれた声だったんですけど、その声の出し方とかね、そっくりですし、あと、なんといってもフィンガリングが素晴らしいんですよ。はい。さっき話したですね、そのブルーに生まれついてっていうですね、チェット・ベイカーの、半生というかですね、カムバック、こちらもカムバックを描いた作品が、ね、あって、そこでイーサン・ホークがチェット・ベイカーを演じてたんですけど、彼のね、チェット・ベイカーのなりきり演技も素晴らしかったですけど、良かったですけど、まあ、ドン・チードルはね、ちょっと演技にかける熱量が違うかったんですかね。今回ね、制作と脚本、監督まで全部やってますけど、ね、まあ、ジャズやってるとですね、結構耳が自然に良くなるんですけど、まあ、いろんなアドリブとかをね、耳で聞いてそれをコピーするのは結構ジャズの中では練習の一つになってまして、CD とかね、マイルスとか、まあ、いろんな人が演奏してるわけですけど、まあ、それを聞いて、すぐにね、まあ、すぐにじゃないですけど、まあ、慣れてきたらすぐにね、まあ、この音やなみたいな音は取れるんですよ、ジャズプレイヤーって大体の人がですね。で、まあ、私もまあよくね、耳コピはするんですけど、まあ、その中でね、この映画の中でこう、ね、マイルスというかドン・チードルが演じてるマイルスが演奏するシーンがいっぱいあるんですけど、まあ、聞くと大体どの音でね、どの指を押さえてるっていうのは、まあ、分かるんですけど、で、それがね、びっくりすることに非常に正確でしたね。はい。 まあ、多分ですけどね、ドン・チードル、おそらくですけど、ある程度トランペット演奏ね、まあ、もちろんね、本職役者さんですから、そんなにね、トランペット付けにはできないと思うんで、あれですけど、まあ、多分ですけど、大体ね、音を出すまではできるようになったんじゃないのかな、まあ、それぐらいの練習はしたんじゃないのかなと思いますね。はい。まあ、ここら辺ね、イーサン・ホークはね、はっきり言って、画面見ててね、そのブルーに生まれついての画面見てると、まあ、その音はその指の押さえ方じゃ出ないよとかね。てか明らかにその劇中で流れてる音楽に対して指が合ってないというね、押さえるタイミングとかが合ってないっていうシーンがたくさんあったんですけど、まあそれに対してドン・チードルはものすごくそこら辺が正確でしたね。でここはね、もうトランペットを普段演奏している立場からね、本当にドン・チードルの演技称賛したいなと思いますね。で例えばですけど、ね、皆さんトランペットを演奏する、トランペットって3本ね、のなんていうかトリガーというかですね、バルブっていうんですけど、3本指を押さえる部分があって、そこで音を変えるんですけど、それの順番とかね、どこの音でどの指を押さえるとかわざと覚えてられないじゃないですか。例えばですけどね、こういうですね、速い曲っていうのもこの映画の中でたくさん出てくるんですけど、こんなね、音が変わる瞬間のね、指の動きとか普通覚えられるわけじゃないじゃないですか。で、それをね、自然とこの映画の中でちゃんとドン・チードルが演じてるっていうのは、やっぱり普通にね、その曲を曲がりなりにもちゃんと演奏というかね、指の順番とかは演奏してたら分かるんで、それをちゃんとできるぐらいまで練習したんだろうなっていうのは、思いますね。はい。まあ、そういうですね、まあ、この映画わけわからない映画って言ってますけど、じゃあ結局この映画何なんやっていうとですね、まあ、私の意見なんですけど、私はですね、まあ、はっきり言って音楽映画だと思いますね。はい。まあ、マイルスのね、半生を描いてるんだから、それは音楽映画やろと思われるかもしれないんですけど、まあ、それはちょっと違っててですね、まあ、マイルスの音楽そのもののようなね、映画っていう意味で音楽映画な気がするんですよね。はい。で結局この映画ってどんな映画かはっきりしませんよね。はい。ギャグがですね、そういう、まあ、ジャズファンに分かるようなギャグも含めてですけど、そういったギャグがちょくちょく入っててですね、でカーアクションがいきなり始まって、でいきなり銃撃アクションも起きてですね、であとフランシスとのしっとりした恋愛ドラマとか、あと修羅場みたいな恋愛模様ですね、あと幻覚がですね、まあ、マイルスで薬やってましたから、その幻覚がそのマイルスのですね、日常に忍び込んでくるようなですね、サイケデリックな感じの展開ですね。あと、ユアン・マクレーガー演じる記者のエピソード。はい。で、あと、マイルスがですね、バードランドでですね、昔の時ですけど、逮捕されるというようなですね、黒人差別的なエピソードがあったりとか、結局、何を描きたいのかよくわかんないんですよ。はい。まあ、結局ね、一番最後に芯となる部分は、全体を貫く芯となる部分は存在はするんですけどね。はい。で、それはマイルスがですね、音楽に対する対して持ってた意識ですね、はい、オープニングで語られたですね、その自分が想像している間に限界はなんてないっていうですね、その言葉通りの、まあ、そのシーンをですね、くるむように、まあ、いろんな、さっき言ったようなですね、要素っていうのが回遊してる気がするんですよね、この映画。で、これはですね、実にマイルスの音楽そのもののような映画な気がするんですよね。はい。で、マイルスのですね、音楽聞いたことない方って結構いらっしゃると思うんですけど、一度だけでも聞いていただきたいんですよね。私の、批評をアップしたところに、ちょっとほんま良くないですけど、YouTube とかのね、音源載せときたいと思いますけど、そのマイルスの中でもその60年以降の音楽ですね。はい。60年以降ですね、そのマイルスって、ね、以前はそのマイルスの特徴の一つやったメロディアスなですね、フレージングですね、まあ、そういった本人のその長所ですね、でそれを捨てていくんですよ、彼って、ね、どんどんその進化するにあたって、はい、そのメロディアスなですね、リリシズム、リリカルな音で聴き手の心をつかんできたマイルスなんですけど、まあ、60年代以降はですね、簡単に言うとそのビートの方にシフトしていくんですね、リズムの方。はい、まあ、言うたらポリリズミックのビートの連続になっていくんですよ。はい。で、ポリリズミックってあれ分かりますかね？その複数のビートが折り重なっていくっていうことですね。はい。ポリって、多数のって意味じゃないですか。 なんて言いますかね、高分子ありますよね、世界中に高分子ありますけど、プラスチックとかね、何でもそうですけど、あれね、ポリマーって言いますよね、それを構成しているものっていうのは。あれはそのモノマーっていう、その一つ一つの分子が重なり合って、ポリマーっていうね、多重な分子を形成してるんですけど、そのポリですね、ですからポリリズミックはその多数、複数のですね、多数のリズムが一気に折り重なっているものをポリリズミックって言うんですけど、そういった音楽になっていくんですよね。そういった複数のビートっていうのがですね、どんどんどんどん織り交ぜられていく中で、そのマイルスとかいろんなですね、フロントマンですね、メロディーを奏でる人が、本当に自由奔放なアドリブラインを展開していくってですね、フロントマン同士もバトルしながらですね、アドリブを展開しながら、実際その裏でそのポリリズミックなリズム体も独自のフレーズを展開していくっていうですね、そういう音楽がマイルスの音楽なんですよ。だからですね、DJ とかですね、あとクラブミュージックですね、そういった界隈っていうのは、マイルスに影響を受けてるっていうか、マイルス信奉者みたいな人もたくさんいるわけですよ。そういった、ね、ビートを感じる音楽ですね、そのビートの中で、それぞれがアドリブで、ですね、フリースタイルでバトルし合うっていうのがマイルスの60年代以降、70年代以降ですね、の音楽の中心なんで、はい。で、私のね、友人の DJ がいましてですね、知り合いが DJ やってるんですよ。趣味ですけどね、趣味で東京でやってる人間がいるんですけど、で、彼もね、一時期そのマイルスとかそのジャズとかね、そういった音楽っていうのを聴き漁ってた時期がありましたし、何かそのジャズというかマイルスの音楽と、そういうね、DJ、クラブミュージックというのは通じるもんがあるんでしょうね。はい。例えばマイルスがね、発表したオン・ザ・コーナーっていうですね、当時の大問題作ですけど、そこら辺はその代表で、このアルバムはね、ほんまで10年は世に出るのが早かったとかね、言われた、曰く付きの先進的すぎた作品があるんですけど、これとかは本当にね、細かい、演奏者、たくさんいる演奏者がですね、いろんなリズムをここに刻んでて、そこにマイルスとかが即興的に音を重ねていくっていうですね、もうはっきり言って一見聞いただけじゃ何やってるかわけわかんないっていうですね、そういった音楽が、マイルスの音楽やったんですね、当時の。はい。だからですね、この映画もそのものやと思うんですよね、そこら辺が。はい。マイルスの音楽が、いろんなですね、マイルス自身のエピソードに絡んできてですね、なんかこう、やっぱり形容しがたいんですけど、万華鏡を見てるような、万華鏡を覗いているような感覚がしてくるんですね。もういろんな要素がどんどんどんどん折り重なっていってですね、頭がパンクするような感じの世界観っていうんですかね。はい。で、多分ですけど、マイルスが今現在生きてたら、もう亡くなってますけど、もし生きてたら、単なるですね、その自分の自伝的な映画じゃなくて、こういうマイルス・デイビスらしいですね。一筋縄じゃいかない。もういろんな要素が組み重なって、結局何か何だかわからないようなですね、カオスとしか言いようがないような作品っていうのを、望んだと思うんですよ。はい。だからね、ドン・チードルとしてはそこら辺の思い入れがあったんじゃないのかと思いますね、そのマイルス・デイビスの映画を作るにあたって。この映画を見てたらね、どんだけドン・チードルがマイルス・デイビスの音楽を愛してたかっていうのは本当によくわかるので、そのマイルスの理解度ですね、はい、そもそも音源をですね、劇中で使うために、そういった権利とかもね、ちゃんと、ね、そのマイルスの肉親というかですね、マイルスの遺族とかにあって、ちゃんと許可を取ったっていう話ですし、そこら辺の熱量ですね、マイルスの理解が深かったからこそこういう映画を作れたんだと思いますね。はい。ブルーに生まれついては、それとは正直ちょっと違う方向なんですよ、明らかに。あれはね、チェット・ベイカー自身そのもの、チェット・ベイカーの生き様自体の映画を描くというよりかは、チェット・ベイカーの人生を通して、そういったですね、何かを得るためには何かを捨てないといけないというテーマだったりとか、そういうのを描いてたんで、ちょっとだからそこら辺が方向性が違ってたんですけど、だからドン・チドルのね、そこら辺の熱意は本当に買いたいなと個人的には思いましたですね。あと、なんといっても最後の音楽がすごかったですね。はい。エンドロールでですね、これドン・チードル演じるマイルスがですね、そのライブをしてる映像が流れるんですけど、そのメンズたりは恐ろしかったですね。曲名はね、Fat Long With That っていうですね、曲なんですけど、これはね、ロバート・グラスパーという人が作曲したらしいんですけど、ですね、参加してる人が恐ろしいんですよ。言っていくとですね、ハービー・ハンコック、 で、ウェイン・ショーター、あとロバート・グラスパー、この人は今回の作曲家ですね、スコアを作ってた人ですけど、この映画の。と、あとアントニオ・サンチェス、あとエスペランド・スポルディング、あとゲイリー・クラーク・ジュニア。で、この面々がね、そのライブをしてる映像が流れるんですよ。これね、ハケでこの名前聞いてもピンとこない方たくさんいらっしゃると思うんです、映画ファンには。ただですね、現在の音楽シーン、もちろんジャズも含めた音楽シーンを本当に牽引していってるですね、ものすごいメンバーですよ、これ。はい。ハービー・ハンコックとウェイン・ショーターっていうのはですね、それぞれ、ヘッドハンターズっていうバンドとか、ウェザー・リポートっていうバンドに入ってとか、あとそれぞれがそのマイルスの黄金期ですね、第2期黄金クインテットですね、そのモードジャズから、エレクトリックマイルスですね、電子音楽を導入した時期のマイルスぐらいまでに参加してた人たちなんですけど、もうそれぐらいそれぞれがものすごく才能のある人たちで、もう現代のそのジャズ界では重鎮中の重鎮ですね。もう生ける伝説と言っていいと思いますけど、ほんまにリビングレジェンドの2人ですね。で、彼らが入ってると、そのメンバーの中に。あと、ロバート・グラスパーですね。ロバート・グラスパーといえばですね、この人はもう老舗ジャズレーベルのブルーノートとですね、本当に若いうちから単独契約してですね、アルバムを作り始めた人ですけど、で、この人はね、はっきり言って、おそらくですけど、今、最も著名なジャズキーボーディストですね。はい。この人はね、クラブミュージックとかと、あとジャズですね、あとソウルとか、あとリズム&ブルースですね、まあ、そういったいろんなジャンルの音楽をその融合させた、まあ、結構マイルスのね手法に近いですけど、まあ、そういうのを目指してるですね、まあ、現在では最も成功したと言われてるようなアーティストですね。本当にこの人の、ね、実力ってすごくてですね、本当に鼻血出るほどすごいんですけど、本当に20代のうちからですね、もうものすごく傑作な、いわゆるそのジャズ本流としての素晴らしい実力のアルバムを出してて、その後にロバート・グラスパー・エクスペリメンツってですね、エクスペリメントか、ロバート・グラスパー・エクスペリメントっていうですね、いわゆる実験音楽ですね、を通じてですね、そういったクラブミュージックとかの融合を果たした人でもあるんですけど、はい。で、あとアントニオ・サンチェスですね。アントニオ・サンチェスといえばですね、この人ドラマーですけど、これ今のジャズドラムで、現在で最も著名な一人だと思いますね。はい。おととしですかね、公開されたバードマンっていうですね、映画ありましたけれども、はい。あれのサウンドトラックを担当した人はこのアントニオ・サンチェスさんですね。もうものすごくうまい実力者の一人ですね。はい。まあ、ジャズ界では本当にトップクラスのドラマーの一人でしょうね。はい。まあ、現代でもその世界最高って言われてるジャズクラブですね、そのブルーノートとかでバンバン演奏してるですね、まあ超大物ドラマーですね。はい。で、あとベーシストのエスペランザ・スポルディングですね。で、この人はね、おそらく今現代で若手で最も成功してるベーシストの一人ですね。はい。で、この人本当に若い、また32歳なんですけど、まあ、グラミー賞も多数ね受賞してますし、まあ、ウッドベースが主体なんですけど、もうジャンル関わらずね、いろんなところに引っ張りだこ、でですね、本当に天才の、あれですね、天才聴覚性ベーシストですね。はい。で、あとゲイリー・クラーク・ジュニア。ゲイリー・クラーク・ジュニアはブルースギタリストですけど、で、この人もね、本当にもうブルースギターの中ではでね、ブルース、リズム&ブルースの中ではものすごく大物の一人ですけど、この人も若手の中ではものすごく大成功しているブルースギタリストの一人ですね。はい。だからですね、この最後のエンドロール見るだけでも、ジャズファンなら絶対見て損ないですし、あと、そのマイルスのね、音楽聞いたことない、まあ、そもそもマイルスに興味があんまりない、彼の周辺のエピソードも全く知らないっていう場合は、まあ、そういったさっきほど言ってた要素っていうのはわからない。で、なおかつ最後のそのライブでやってるメンバーのすごさとかもいまいちちょっとピンとこないっていうんで、かなりそこら辺がとっつきにくい作品になってるなぁとは思いますね。もう最後のライブ映像とかね、もうジャズファンなら本当に感涙ものやと思うんですけど、まあ、そこら辺がね、ちょっと難しい作品にはなってるかなと思いました。はい。ただ本当にね、ジャズファンならぜひ一見の価値ありの作品なので、マイルズ・アヘッド、先ほどのですね、ブルーに生まれついてと同じくですね、ちょっと方向性は違った中で、どちらもおすすめの2本なんで、ぜひ、 劇場で見ていただきたいなと思います。正直あんまりどちらもね、客入りは少ないと思いますんで、結構ニッチな、どっちもニッチな作品ですしね、大ヒットするようなことはないので、ただね、公開してるうちに見ていただきたいなと思います。はい、そんな感じで今回ね、多分私の映画批評の中では最長の 映画批評になったと思いますけど、終わりたいと思います。はい。でですね、次回批評したい映画なんですけど、まあ、ちょっと決まってまして、おそらくですけど、まあ、昨日見た映画なんですけど、マーティン・スコセッシ監督の沈黙ですね、遠藤周作の小説の映画化ですけど、はい、でこれについてはお話しすると思います。はい、ちょっと時期を見てですけど、ちょっと今週と来週めちゃくちゃ忙しくて、そこを峠を乗り切った先になると思うんですけど、またね、批評してみたいと思いますので、はい、で今回のね、私の批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい、それでは非常に長くなってしまいましたけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。失礼いたします。